小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。今日は気候変動の健康影響と医療について、東京大学大学院国際保健政策学教授橋爪正弘さんにお話しいただきます。
では本日は気候変動の健康影響と医療ということについてお話をしたいと思います。本日のトピックスですけれども、4点ほどご用意しました。1つ目に、気候変動のこれまでの推移、そして将来どのように推移していくかという過去、現在、未来について。2つ目に、暑さの健康影響。3番目に、暑さ以外の健康影響として気候変動関連疾患という言葉についてご説明した後に、4番目に緩和策と適応策という対策についてお話をしたいと思います。まずはじめに、気候変動の過去現在未来についてです。 IPCC 気候変動に関する政府間パネルが2021年に公表した報告書では、世界の平均気温は産業革命前と比べて 1.1 度上昇したというふうに報告されています。これは過去10万年遡ってみたとしても経験したことのない気温上昇ということになります。2024年はですね、産業革命前と比べて実に 1.55 度の気温上昇があったというふうに報告をされています。この報告書では、温暖化の原因は人為起源の疑いの余地はないというふうに断言をしています。日本も例外ではありません。日本では過去年平均気温は100年あたり 1.35 度上昇しており、特に1990年代以降、高温となる年が頻出をしています。将来の予測気温については、今世紀末に向けて5つの代表的なシナリオがあります。現在世界は 1.5 度目標にしています。 1.5 度目標というのは、産業革命前からの気温上昇を今世紀中に 1.5 度未満に抑えようという目標ですけれども、この 1.5 度目標を達成するためには、今世紀半ばには温室効果ガスの排出量を正味ゼロにしなくてはいけないというふうに推定をされています。暑さの健康影響についてお話したいと思います。世界では熱波へ暴露する高齢者の人口が年々増えています。65歳以上の高齢者が熱波に暴露した年間延べ人日数の推移を見てみますと、実に右肩上がりで、特に2010年以降ですね、急激に増えているのがわかります。2023年には100億人日を超えたというふうに推定をされています。日本では熱中症の救急搬送数も増加傾向にあります。直近5年間、2020年から24年までの平均を見ますと、年間7万5000人が全国で熱中症によって救急搬送をされています。また、熱中症による死亡も増加傾向にあります。2019年から23年の5年間の平均を見ますと、約1300人が毎年熱中症によって全国で亡くなっています。その約8割が高齢者によって占められています。熱中症による死亡者数を自然災害による死亡者数と比べてみますと 5.5 倍という数字になります。自然災害には大雨、豪雨、それに伴う土砂災害、あるいは台風、雪害、地震、噴火等の災害が含まれますが、これらによる死亡者数の実に 5.5 倍がですね、熱中症によって亡くなっているということで、この暑さあるいは熱波は自然災害であるという認識を持つことが肝要だということが言えると思います。今、熱中症による死亡者数あるいは救急搬送ということを申し上げましたけれども、実は暑さによって亡くなった人の数というのはもっと多い。熱中症による死亡者数というのはほんのそのごく一部に過ぎないということが研究の結果分かっています。暑さがトリガーとなって亡くなった人の数、これを暑熱関連死亡と言いますけれども、この暑熱関連死亡は熱中症による死亡者数の実に約 6.7 倍と推定をされています。 この暑熱関連死亡の中には、もともと循環不全気味であった方、あるいは呼吸器、あるいは腎泌尿機能がですね、低下していた方々が暑さに暴露することによって、その状態が悪くなり死に至るというような方が主に含まれています。では、我が国において暑熱関連死亡、あるいは暑熱による救急搬送者数が将来どの程度増えると予測されているのかということですけれども、今世紀末2090年代には2010年代と比べて各都道府県で2倍以上になると予測をされています。それでは気候変動関連疾患に移りたいと思います。気候変動は今お話したような熱中症だけではなく、さまざまな健康影響を及ぼします。節足動物媒介感染症、気温によってベクターの生息地がほぼ規定されますので、この温暖化によりその生息範囲が広がることによって、この節足動物媒介感染症のリスクが高まる地域があります。例えばマラリアやデング熱など蚊が媒介する疾患がそれに当てはまります。また気温の上昇により花粉症の原因となるアレルゲンの季節性が変わることによって、花粉症をはじめとするアレルギー疾患の季節性も変わる可能性があります。あるいは降雨のパターンも変化しますので、大雨や洪水の頻度が増えることによって水系感染症のリスクも高まる可能性があります。また異常気象によって穀物の生産高が下がることによって、低所得国を中心に子どもの低栄養や下痢症のリスクが高まる地域があると予測されています。その他、特に極端現象、洪水や干ばつ等で災害後のメンタルヘルスに対するインパクトも決して無視できないことが分かっています。こうした形で気候変動はさまざまなルートを通してさまざまな健康影響を及ぼしています。健康影響の将来予測ですが、2014年に WHO が報告を発表しています。この報告書によると、2030年から50年代には温暖化による過剰死亡が年に約25万人に達すると推定されています。内訳ですけれども、低栄養が9万6千人、マラリアが6万人、下痢症が4万8千人、熱中症をはじめとする暑熱関連死亡が3万8千人、これら合わせて約25万人の過剰死亡が温暖化によってもさらされるということです。中でも低栄養、マラリア、下痢症はいずれも小児が最も脆弱であり、熱中症リスクの高い高齢者と合わせて小児と高齢者が温暖化の影響を特に受けやすいということになります。我が国における影響評価ですけれども、環境省の気候変動影響評価等小委員会が重大性、緊急性、革新度という3つの指標を用いて影響評価を行っています。報告書では熱中症や暑熱関連死亡についてこの3指標とも高いと評価され、節足動物媒介性感染症、特にデング熱などアルボウイルス感染症は重大性と緊急性がともに高いと評価されています。その他、小児、高齢者、基礎疾患を有するなど脆弱性の高い集団に関しても特に注意が必要とされています。では緩和策と適応策に移りたいと思います。緩和と適応というこの2つのキーワードですけれども、緩和策というのは温暖化をストップさせる、あるいは抑制させる対策です。つまり温室効果ガスの排出を抑制する対策になります。一方、いくら緩和策に努めても、すでに大気中に蓄積した温室効果ガスによってすぐには温暖化をストップさせることはできないと考えられています。であれば、社会のシステム、あるいはライフスタイル、行動様式などを気温上昇に合わせて私たち自身が変えていかなければいけない。そうした被害を最小限に抑える対策、これが適応策になります。温暖化に対する対策としては、この緩和と適応を車の両輪のような形で同時に並行して進めていくということが基本となります。健康分野の適応策としては、例えばですね、熱中症に対する対策が挙げられると思います。政府は熱中症対策行動計画を2021年に策定しています。そして2023年にはですね、中期的な目標として、熱中症による死亡者数が現状から半減することを目指すということを発表しています。そのための手段、対策として、熱中症警戒アラートが2021年より全国で展開をされています。 熱中症警戒アラートは前日の夕方5時あるいは当日の朝5時に環境省気象庁が発表し、この警戒をしていただくという仕組みです。また気温が非常に上昇した場合、クーリングシェルターを一般に開放して冷房施設を有する公共施設あるいは公民館、図書館、ショッピングセンターのような施設をですね、避難所として活用していただくという、そういう対策が始まっています。一方の緩和策ですけれども、医療分野は決して無縁ではありません。各国の全温室効果ガス排出量に占める医療関連排出量の割合は平均しますと 5% 前後です。日本は 6.4% という数字もあります。これは決して小さい数字ではないかと思います。特に日本は米国、中国、EU に続いて4番目に医療関連排出量の割合が高いというふうに推定をされています。では医療分野のどこから排出されるかといいますと、直接的な医療施設からの直接排出のみならず、医療施設で使う資機材を製造・輸送する過程や医療廃棄物の運搬・処理の過程でも温室効果が排出される、つまりサプライチェーンに由来するところが大きい要素となっています。例えばイギリスの NHS ナショナルヘルスサービスは2040年までに温室効果ガスの排出をゼロにする、ネットゼロ、カーボンニュートラルを達成という目標を掲げ、そのための詳細なロードマップも策定をしています。一方我が国においても、日本医学会が2023年に創立120周年記念事業として未来への提言を発表しています。この中で医学医療の活動に伴って排出される温室効果ガスの削減及び気候変動の被害を回避・軽減するための適用策の普及推進を社会全体とともに取り組むということが掲げられています。まとめです。気候変動の影響は決して将来の話ではなく、すでに起こっているということがお分かりいただいたかと思います。また暑さの影響は熱中症だけではなく、暑熱関連死亡といった形で見る必要がある。また緩和策に加えて社会レベルでの適用策を同時に進めていく必要があるということです。一方で医療分野からの温室効果ガスの排出も無視できないようですので、健康増進を進めるということは環境にも良い、健康増進と緩和策の一挙両得を進めていくということが大事になるかと思います。以上です。
気候変動の健康影響と医療について、お話は東京大学大学院国際保健政策学教授橋爪雅弘さんでした。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデイト。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。